一言お祈りいたします。今から宣教の働きを与えられました主を賛美します。どうぞ御霊がここに満ち溢れますように、語る者の足らないところを補い、聞く者にも良き時となりますように、主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。今日はフェイスコロナマスクじゃなくて、こんな格好で非常に緊張しておりますけど、出エジプト記をこの間学びました。モーセが神様の証明を受けたとき、私は有限ではありません、私は本当に口の重いものです、舌の重いものですと神様にもう断ろうとしました。私もそんな心境です。さて、福音伝道と聞いたら皆さんは誰を思い出しますでしょうか。私はまずパウロの伝道旅行を思い浮かべます。パウロのことについては使徒行伝録に示されています。パウロの改心は本当に衝撃的な出来事でした。当時エルサレムでキリストの教えに熱心なステファノに対し迫害が起こり、そして青年サウロのも目の前でステファノは殺されたのです。サウロとは後のパウロでありますが、サウロの自身も教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々と牢に入れたことが使徒言行録に記されています。サウロ、さらにサウロは死の弟子たち殺害しようとダマスコの諸街道にこの道の者、つまりキリスト信者の逮捕状を大祭司にもらいに行こうとしたのです。そしてまさに実行するその途上でした。突如天からの光が巡り照らし、サウロは地に倒れてしまいました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。イエス様の声が迫ってきました。そして突然サウロは目は開いていても見えることができなくなりました。一方ダマスカの、アナニアというイエス様の弟子のところに守る主の中で主の呼びかけがありました。思わずアナニアはあなたの聖なる者に対して悪事を働くサウロを助けるなんて、アナニアは躊躇しました。しかし主はこう言われました。 行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは早速行ってサウルの家に手を置いて祈ったのです。するとたちまちサウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったのです。そしてサウルはその後バプテスマを受けることになりました。サウルの衝撃的な会心の出来事ですね。目から鱗が落ちるという言葉がありますが、ここのから出た言言でもあります。その後彼はパウロと会面し、これから先は皆様ご存知の通り3回にわたる波乱万丈の全土旅行が始まるのです。福音伝道という言葉はパウロの先輩特許ではありません。パウロ自身の福音の伝道の働きがキリスト教が世界に広まる大きな推進力となったのではないでしょうか。そしてまたパウロはローマの信徒への手紙に記しているように、福音伝道のためにイスパニアまでも行こうと志を持っていました。イスパニアは今のヨーロッパの西南の端で、それから先はもう大西洋の海原です。当時は地の果てと思われていました。パウロは異邦人に対する伝道、そして開拓伝道へと心が駆られていたのです。パウロは当時の小アジアからエーゲ海を囲むマケドニアやアカイアを含むギリシャ地方まで、それこそ当時の世界中に足跡を残しました。そして今日東洋の果て日本の私たちにもそのキリストの福音が確実に届けられているのです。キリスト教の布教のその初期パウロの時代に、なぜ福音がこんなに広まっていくことができたのか、パウロの記した信徒への手紙の至るところにその福音の広がりの鍵が散りばめられていることを見ることができます。それはキリストの愛です。キリストの愛はキリストの福音の本質だと思いますが、パウロ自身は伝道にあたってキリストの福音愛を説き、自らが実践しようとしていたのです。パウロのキリストの愛の実践こそが福音の広がりの見えざる礎となったのではないでしょうか。当時その小アジア、マケドニアを含むギリシャ地方は東西交流の表舞台で、 ヘレニズム文化の中心であり、さまざまな人種のルツボトにもなっておりました。当時の都市の遺跡の写真などを見ると、立派な都市計画の上でさまざまな神の偶像建造物が立ち並んでいる光景を想像することができます。そしてそれはほとんど現在の都市そのものであります。豊かな市民生活を想像することができます。そしてそこに住む市民、異邦人の心の中は現在のそれとそっくりだと想像できるのです。文明社会の進展、変貌し続ける不安定な市民の心の状況というのは今と変わりはなかったでしょう。そこへキリストの福音愛が述べ伝えられたのです。パウロは自分が設立に関わった教会などに何通かの手紙を書きました。それが今聖書として、残っております。その手紙の中でキリストの愛のことを述べている箇所は多くあります。さんは開かなくていいですが、ガラテヤ信徒への手紙5章で、割礼に固執する立法修者を念頭において書いた箇所があります。キリストの銃に関して記しています。13章ですが、あなた方は自由へと召されたのです。ただこの自由を肉を満足させる機会とせず、愛をもって互いに使いなさい。続けて7の、立法全体が隣人を自分のように愛しなさいという一句において全うされるからですと記されています。これはパウロの宣教するキリストの愛そのものであり、パウロの愛の実践の目標でもあるんです。コリントの信徒への手紙第112章後半は、キリストの体である教会における一人一人の役割の大切さ、そして互いがつながっていることを強調しています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。これは良き教会の姿であるということをパウロは示しているのです。23節は、神はご自身のために教会の中でいろいろな人をお立てになりました。使徒、預言者、教師など素晴らしい賜物を持った人が備えられているのです。しかし皆がそんな賜物を持っているわけではない。十二章の終わりに31節ですが、そんな賜物を持っている 持っていないあなた方に、こう呼びかけているのです。もっと大きな賜物を熱心に求めなさい。もっと大きな賜物を熱心に求めなさいと進めているのです。そんな立派な賜物を持っていないあなた方、つまり一般信徒の私たち一人一人に進めているものです。ではそれは私たち立派な賜物を持っていない私たちにとって希望のある進めではないでしょうか。もっと大きな賜物とはそれは一体何でしょうか。私は最も優れた道をあなた方に示しましょう。そして自称13章、全てにわたって愛に関する進めを具体的に展開しているのです。それはもっと大きな賜物は愛であるとパウロは言い切っているのです。しかも私たち一人一人に丁寧に進めているのです。本日詩式師から、読んでいただいた聖書の箇所です。コリントの信徒への手紙13章新共同訳では愛という表題というんですかね、表題ですね、表題がついています。全体に対してパウロは愛の実践を具体的な形で示しています。3節まで、何々愛がなければという表現で3度も繰り返し強調しています。2節、山を移すほどの信仰を持っていても愛がなければ無に等しい。3節、全財産を人に与えても焼かれるために我が身を引き渡しても愛がなければ私には何の益もないと。コリントの信徒にキリストの愛を具体的に述べています。自分もまた愛の実践を心に抱いて書いたのです。12章の終わりにもっと大きな賜物を熱心に求めなさいと進めています。賜物ではなくもっと大きな賜物と強調しています。求めなさいではなく熱心に求めなさいと強調しています。パウロは思いを込めて、伝えているのです。12章から13章に続けて、読むとその賜物とは愛であることがはっきりと示されていることがわかります。それは現在の私たち一人一人今も響くメッセージではないでしょうか。パウロのキリストの愛の実践は福音の広がりに大きな力を与え、今私たちも大きな励みであり目指すところであり、かつまた力の源泉となっていることを改めて思うことができます。今年度の伝道委員会のテーマはチャー兄弟が今日はいらっしゃらない、リードのもとに平常伝道が 語られています。そして祈りのリストを作ってくださいました。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分です。日常的な愛から出てくる祈りの大切さを改めて認識した次第です。祈りは愛であり、愛は祈りであります。もっと大きな賜物を求めなさいとパウロの強い勧めを改めて思うことができました。ありがとうございました。